皆様、おはようございます。今日の、メッセージのテーマは善意と熱心が正しく用いられるために、善意と熱心、それが誤ったことに用いられる可能性もあります。私たちの良かれという思い、そして一生懸命取り組むその志が良い実を結ぶことができるように、神様の教えを共に確かめましょう。今お読みいただいたガラテヤ人の手紙の第4章18節だけを拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人の手紙4章18節、善意から熱心に慕われるのはいつでも良いことです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。天の父様、今朝ともに御言葉に迎えることをありがとうございます。私たちは良かれと思う行動をしたいと願っています。しかしそれが狂わされてしまうことも確かにあります。正義のために、正しい良いことだと思っても、それが悲惨をもたらすことも現実にあります。どうか私たちを正しい道へ導いてください。御言葉から正しい判断ができますように私たちを導いてください。この時おいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。旧約聖書の伝道者の書に、こういう言葉があります。7章の16節というところですけども、あなたは正しすぎてはならない、自分を知恵のありすぎるものとしてはならない、なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。これは、正しさを追求し、また知恵を追求する中で陥りやすい、罠を、明かししている言葉です。人間は完全に正しいということは、自分だけではありえません。知れば知るほどわからないことが増えていくものです。それに目をつぶって、私が絶対に正しいんだ、私が全て知っていると主張することは罠に陥ることだと告げているのです。正しいと言われることが時に、大きな苦しみをもたらすことがあります。争いや戦い、そして戦争は、私が正しいという人たち同士のぶつかり合いによって起こります。私は悪いことをしているからあなた方を滅ぼすと攻撃するっていう方はいません。なんかほぼそんなことを指導者が言ってもですね、そうですと言って、協力する人はいないからです。そして善意や熱心は、それが良いもの、正しいものと信じられなければ続かないです。あれ、もう間違ってたかなと思ったら、積極的に関わることは難しくなるでしょう。しかし、それが手遅れになることもあります。 正しいと信じる者が誤りならば、誤った宗教のように家族全体を悲惨に陥れる危険も起こり得ます。今話題となっている宗教二世と言われている問題もその一つです。日々の生活、私たちの信じるもの、そして家族や人生が守られて健全に営まれ成長できるために、善意と熱心が正しく導かれるよう、今日の箇所から共に確かめましょう。この箇所の前半では、誤った熱心、そして後半の部分では祝された正しい熱心が明かしされています。ガラテヤの諸教会はこの二つの狭間で混乱に陥っていました。まず17節をもう一度お読みいたします。ガラテヤ人の手紙4章17節、あの人たちはあなた方に対して熱心ですが、それは善意からではありません。彼らはあなた方を私から引き離して自分たちに熱心にならせようとしているのです。善意ではなく自分中心の悪意から、ガラテヤの人々に対してパウロの言うことは間違っている、私たちの教えることこそ本当ですと人々に教える人たちがいました。それは隙あらばキリストから人々を離そうとする偽兄弟と呼ばれる人たちでした。2章の4節を見ていただけますか。2章4節、これはエルサレムにバルナバとパウロが登った時の出来事です。2章4節、忍び込んだ偽兄弟たちがいたのにとあります。強いられるということはありませんでした。この強いられることということはありませんでしたというのは、異邦人も割礼を受けなければいけないと強制されることがなかったということです。3節にある通りです。彼らは私たちを奴隷にしようとして、キリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのです。彼らはキリストを否定して律法に従った行い、また割礼を施さなければ神の前に正しいと受け入れられないと主張して、キリストの恵みによる救いを否定している人たちでした。で、自分たちこそ正しいと言って忍び込んでいたのです。この彼らがガラテヤの人たちのところに入り込んで同じような教えを吹聴して、そしてパウロたちに敵対させていたのです。そして今なおそのために混乱し、そしてパウロの言っていることは間違いだったと信じ込まされて、パウロに敵対することになってしまっていたのです。 熱心があったらいろんなことを、成し遂げることができますけれども、ただ熱心だからその人が正しいということにはなりません。人間中心な知恵と力によって引き起こされた熱心は多くの人を誤らせてしまう危険があります。イエス様を信じたから大丈夫だということは言えません。アンテオキアというパウロたちが使わされた町での出来事です。そこにパウロも同席していたのですけれども、偽兄弟たちが入り込んでいました。2章12節をご覧ください。ケファ、これは使徒ペテロですね。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他の人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。教会を代表するような使徒ペテロ、そしてパウロとともに伝道旅行に出かけたバルナバまでもこのエルサレムからやってきた偽兄弟たち、割礼派の人たちに服してしまった、こうならずも従ってしまって彼らを追い出せなかったというのです。パウロは抗議しました。ペテロやバルナバさえも逆らえなかったのですから、ガラテアのクリスチャンたちが彼らに逆らえなかったこと、信じさせられてしまったことは無理もないことでした。ですからパウロは先週見たように、彼らは私に何も悪いことをしていませんと慰めたんです。それは例えて言えばこんなことです。私たちの教会に大変地位の高い人、世の中から権威と認められる人が入ってきて、安藤が話していることはこれキリスト教としてはおかしいですよね。多くの大学はこんなふうに教えていませんと言って、聖書が絶対間違いがないというふうに私は口酸っぱくして話しているんですけど、そんなことはないでしょうと言われたときに、権力のある方、大金持ちの方、地位の高い方がそのように言い出したら黙ってしまって、そうだったんだというふうになってしまう、そのようなことです。パウロはまだしも、ペテロやバルナバは支配者たちからすると大変弱い立場でした。そして人間的な思いにとらわれると、それは違いますと、かつてはですね、聖霊に満たされて大祭司の前でもはっきり主張できたんですけども、時にそのように弱気になってしまうこともあったのです。人を恐れると罠に陥ります。そして人を恐れると聖書は神様やイエス様を信頼することが難しくなっていきます。この世で尊ばれているものを尊ぶようにされ、恐れるようにされて、そしていつの間にか信仰の確信を失ってしまいます。人間だけに頼ったら 人は自分で真理を正しく判別することも生み出すこともできません。熱心になっても的外れになり、人間の力や知恵には限界があるのです。しかしイエス様は言われました。あなた方は罪人であっても自分の子供には良いものを与えるのを知っていますと。まして神様は、神を呼び求める人に良いものを与えてくださらないことはありませんと。またパウロはこう明かしします。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実であると。私たちが信仰をいただくときに確かな拠り所があります。神様は良いお方、真実なお方であり、この方を求めるときに、この方を見上げるときに、必ず正しい道に導いてくださり、誤った道に導くことはないということです。心から主を求めるならば、神様は正しい道に導いてくださり、確信を与えてくださいます。私たちが信仰に導かれる、きっかけっていうのは、クリスチャンたちと関わることによってということは多いでしょう。しかしそこにとどまっていてはならないのです。信仰の本当の揺るがない確信は、人によるのではなく、主の言葉によるのです。イエス様を信じられたら、そこに確信を置きましょう。不安だったら、主を呼び求めればよいのです。人に惑わされないようにしましょう。誤った熱心があり、影響を与えるということは、私たち覚えていましょう。第二に覚えていたいことは、主にある愛に動かされた正しい熱心を育みたいということです。パウロは主にある熱心を持って、熱心に教会のために使いました。ガラテヤ人の手紙の4章の15節16節を読みいたします。すみません、16節間違えました。18節19節です。善意から熱心に慕われるのはいつでも良いことです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。パウロは、先にガラテヤの人たちが救われるために生みの苦しみをしました。そして今もう一度生みの苦しみをしていると明かししています。彼らを祝された信仰、正しい信仰に回復するための生みの苦しみです。その苦しみや痛みは、人が経験する最も大きな苦しみですね。男性は経験できませんけども、母とされた方たちは、例えようもない苦しみを通して、新しい命を生み出されました。パウロは、もう一度苦しみを追いましょうと。そう伝えています。敵対していましたガラテヤの人たちを パウロはますます愛して彼らのためにロークしようとしていました。そしてその熱心を神様は導き支えてくださいました。パウロはこう言います。私たちが真実でなくてもと先ほど告げた通りです。彼は自分の真実また知恵力を誇っていません。またそこに人々を引きつけようと偽兄弟たちのようにすることはしませんでした。主に一人一人を結びつけようと、主のもとに導こうと熱心だったんです。これが本当の神と人に喜ばれる熱心です。人が自分に向くならば真実ではありません。でも主に向くならば真実に歩めるんです。神様はそういうお方です。今私たちはどんなことに熱心か。自分の地位のために、自分のもとに人を集めるため、自分に人々が心酔しまた従うために、そう思っていたらどんな働きにおいても、また家族関係においても罠に陥ってしまいます。しかし神のもとに導こう、神の前に正しいものに、喜ばれるものになろうと熱心であるならば、決して過ちに陥ることはありません。そして弱く見えても、自信がないように見えたとしても、その人を神様が真実のうちに守ってくださいます。20節をご覧ください。パウロは正直に告白しています。私は今あなた方と一緒にいて口調を変えて話せたらと思います。今そばに行きたくても行けないという状況がありました。同時にパウロはこの手紙ではあえて厳しく語っています。なぜでしょうか。それは彼らが信仰の危険に、そして人生の危険に陥っていたから、のんびりゆったり話す状況になかったんです。早く救いを取り戻してください、信仰を取り戻してください、早く目を覚ましてくださいという状況です。しかしどんなに努力を傾けても結果は思わしくありませんでした。このガラテヤの問題を憂いて、2章にありましたようにパウロたちはエルサレムの教会に皆と一緒に集まってもらって、救われるために割礼や律法を守ることが必要だろうかということを確認しました。そして偽兄弟たちもいたんですけども、皆主を信じる人たちは一致して、異邦人にこの重荷を負わせてはいけない、すべての人はキリストを信じるだけで恵みによって救われるのだということで一致したんです。そしてその結果を全員一致で確認し、文書にし、そして使いを送って異邦人の宗教会に伝えに行ったんです。しかしなおガラテの巨大姉妹は偽兄弟たちの影響が強く、なかなか本来の信仰に回復できないでいました。パウロは20節の終わりにこう語っています。あなた方のことで私は途方に暮れているのですと。 確信に満ちたパウロとは思えないような弱音を吐いています。祈ってできるだけのことをし、もうこれ以上のことはできないのになお結果が得られないとパウロはこれからどう関わっていいだろうかと悩んでいました。しかし神様はその熱心を導き、ご自身で働いてくださったはずです。本当の熱心はこうやって挫折することもあります。しかし神様が助けてくださるんです。先週木曜日にマルタの話を婦人会でお話ししましたけれども、マルタも手は尽くしたんですけども、イエス様は来てくれず、ラザロは、危篤状態から助からずに死んで墓に葬られました。しかしそこから神様の栄光が表されたんです。晩酌尽きた時が主の働く時でもあります。パウロはこうも証ししています。第二コリントの4章というところに彼の証が記されています。ぜひ開いてみましょうか。新約聖書の359ページの下の段です。第二コリント4章8節から、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れますが行き詰まることはありません。迫害されますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。私たちはいつもイエスの死に身を帯びています。死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私の身に表されるためです。現れるためです。十字架は神様にとって敗北と思われたかもしれません。しかしそこから救いが始まりました。クリスチャンの恵みも自分に行き詰まるところからその力が現れていきます。私たちも主と共に身の苦しみを負いましょう。それは自分で何とかしなければという苦しみではなく、主と共に重荷を負う苦しみです。熱心は良いもの、多くのことを成し遂げます。しかし善意に基づいた熱心でありますように、主を信じ愛して従ってこそ正しい善意が守られ、そして私たちはその熱心で実を結ぶのです。罪のうちを歩んでいたすべての人のためにご自分の命さえ犠牲にして救ってくださった主イエス様は、ご自身を信頼し求める者を一人も見捨てずに救い、正しい道へと導いてくださいます。この方に信頼し従う熱心を求めましょう。お祈りいたします。天の父様、今の時代は多くの不安が山積している状況かと思います。健康、仕事、生活、人間関係、そんな中でも主が生きておられることを信じて主の道に従うものとしてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。